はい、では土曜配信分始めていきましょうかね。龍の調べ始まります。まずは、メッセージについてですね。メッセージフォームが、ポッドキャストアプリを使っていただいている方にはそのロゴの部分をタップしてもらうと説明文が出てきますので、そちらの方からリンクをたどってもらうとメッセージフォームへたどり着くことができます。そちらの方からメッセージを送っていただけると僕らに届きますのでよろしくお願いいたします。もしくはもうそれがわからないという方にはメールアドレスも準備しておりますのでそちらの方からよろしくお願いいたします。ではメールアドレス rys@dr-pacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com というふうになっております。dr の後にはドットはつかないような形になっておりますので、ご注意ください。では今週も週末頑張っていきましょうかね。はっきり言ってね、もう今日テーマがなくてギリギリまでずっと悩んでるわけですよ。でまあテーマがないっていうのは悪いことではないなっては思ってるんですね。で僕が最近注目してることとかそういうことを捉えていけば、まあ旬のことを捉えていけばね、まあそういう話をしてもいいのかなというふうには思うんです。まあ僕の旬の話をして、まあ今までは興味ないだろうというふうに高をくくってた部分があるんですね。それはなぜかって言ったら、やっぱり僕って友達がいない分関心持たれてないんじゃないかなというふうに思ってたわけですよ。まあそれはあくまで一種の思い込みでしかないと、まあそれは学術的っていうか心理的な側面から捉えるとっていうことになるんでしょうけど、人間ってまあそう単純じゃないって部分もありますよね。思い込みが激しいというか怖いものが多いとか苦手なものが多いとか変色が多いだとか、まあそれってまあこれが催眠術とかああいうものの類とまあいわば表裏一体の部分もあるんですけども、まあ操るっていうこととはちょっと違って、まあ自己催眠ですよね。自分に思い込ませるっていうところをどれだけ自分で律するかっていうところはやっぱりその武器となる言語を持つことが大切かなと。まあ言語っていうのはまあ学ですよね。いわばどれだけそれに対しての知識を活用できるかっていうところだと思います。まあそのことを、まあ、思い込みをどれだけ脱却させるかでやっぱ人生っていろんな方向に足を運べるし、面白いことにも関心を持ってるし、で自分の思い込みってどうしても自分の世界でぐるぐる回ってるわけであって、外に解決策を模索しようっていう働きがもう起きないっていう状態であると思うんですよ、思い込みっていうのは。で思い込みはネガティブな思い込みがよろしくないわけであって、でポジティブな思い込みっていうのもあるわけですよ。でポジティブな思い込みは何かって言ったら、いわば決心をするとか決意をするとか、そういう意味で目標を決めるとか目的を持つとか、そういうことだと思うんですね。で僕の場合はまあ思い込みといえばたくさんあるんですけども、ポジティブな思い込みを言うと今はプログラミング とかあと 3DCG について頑張っています。でそれを両方できるわけないだろうというふうに思われるのが人間の、性格というか、そういうところを思っちゃうっていうのが普通だと思うんですね。だから、僕はマイノリティだというふうに、捉えることもできるわけですけども、本来人間って、いろんなことにチャレンジして頑張るべきだと思うんですよ。頑張らないにいいんだったら、隠遁生活を送ればいいわけですけども、そういうことができる人ってなかなかいないわけですね。お金があるわけでもないし、僕なんかむしろお金ない側の貧乏アーティストだと思ってるんで、貧乏が、いいアーティストだっていうふうに思われるのはもう昔のことであって、ゴッホの時代だとか、山下清の時代だとか、そんな時代の戦後とか戦争が関わってる地域とその後ぐらいの時期の人たちが、そういうところに関わるのかなと。いうふうに思います。今だいぶその 自作なんだっけ、農業をやりつつ兼業の働き方っていうものをされてる方もいますよね。兼業農家っていうか音楽やりながら農業をやるとか、自分の食べるものはきちんと作ってで自分の好きなことでもお金にするということですよね。それっていうのは僕が知ってる人は数は少ないけれども確かに実際にいます。それはその人の2つのことをやってますけど、それは生きるためやってることと人生を楽しむ、それも生きることと一緒ですよね。だから生きることをより豊かにする、より深くするということが大切なのかなと。そういうためにやっぱいろんなことにチャレンジするわけですね。だから僕は確かにPC という偏りはあるかなとは思います。 IT というかそういう偏りはあるかと思います。それはなぜかというところで言うと、再三言っても耳にタコができるからもう言わなくていいよって言われる方もいらっしゃると思うんですけども、でこれを初めて聞いた方のためにもちょっと言わせてください。僕ははっきり言って体力がありません。人並みの体力があればまだちょっと頑張ってみようかなというところの決心はつくと思うんですよけれどもね。だけどもそこができない。だからこそ、僕がやれることは何かって言った時に、もう IT で頭を使うこと。で、これはもう、高校生の時に教わった、僕の中で結構大事にしてる言葉なんですけども、知的格闘っていう、知的格闘ですね。知的だから頭ですね。頭による、知能による格闘をしましょうということですね。格闘っていうのははっきり言って知能の格闘は確かに人とも対することできるんですけども、基本はやっぱり自分です。だから自分に対してどれだけ挑戦ができるかっていう、自分に対してどれだけ知識を求めることができるかとか、そういうことでなんですね。だから簡単ではあるんですよ。実は自分に向き合うかどうかっていうところなんで、それが難しいっていう人も中にはいるんですけども、僕は体力勝負ができなかったからそれをもう選ばざるを得なかったっていう、身体的な環境があったっていうところがあります。一つとしてはね。だけどもできるかどうかっていうのはやってみなければわからなかったって。僕は人より不器用です。だからこそ高校生の時にその言葉を知ったけども、それがやれるようになったのは高校を卒業した大学生のある時期ぐらいからですね。大学1年生の終わりぐらいからですかね。実際そういう風な形になったのは、 だから人並みっていうことは僕はできないとは思ってるんですね。人の3倍から5倍をしてまず一人前で、人よりも人より前に出るっていう風になったならば、そのさらに2倍、だからまあ10倍、もしくはまあ 1.5 倍の 7.5 倍ぐらい、人の 7.5 倍以上は動かないといけないと。まあそれは身体による動きかもしれないけども、僕ができる動きっていうのはよりパフォーマンスを上げる、社会に還元できるとかようなところを踏まえればやはり僕のメリットというか僕の特技というか利点となる部分としては、やはり精神的な活動、知的な活動という部分になるかと思います。だからそれを活かせれば、僕としては別に身体で動かせなくとも、やっぱ社会の一員としては活動できるわけですよ。まあたとえね苦手だとしても、でもその身体的に動けない人に比べて精神で動く人はより理解されづらい、見えづらいなので、まあそれがまあまあ社会の認知というか思い込みされる部分ではあるんですよね。だからこそまあ苦しい、だからさらにまた2倍とか頑張らないといけないという部分が増えるんですね。まあ行動を示さないとやっぱり人っていうのは理解しづらい。だからこそ僕はまあ人を行動っていうのが身体的な行動だけではなくて、まあ精神とか知的の行動をより深く見る目を養ったかなというふうには僕は思ってます。だからどういうふうな人が困ってるかとかで、本気かどうかとか、僕自身もやっぱ弱音を吐いて人並みにやれなかったことを非常に悔やみつつも、涙流しながらも、やっぱついていけなかったこと、まずついていくっていうことができなかったことが非常に悔しかった。だけどもそれを乗り越えるっていうことをするまでに、やっぱ自分で地道にやっていくっていうことを諦めず行った。だから僕としてはまあそういうふうに悩んでる人に言いたいっていうのは、今できなくても将来的にはできるかもしれない、未来的にはできるかもしれないという思いでやりたいことをやった方がいいと思う。ただ単に追いつくだけだったらできないことは人間たくさんあります。それこそ人間の進化のメカニズムだと思うんですよね。できることできないこと、はっきり言って僕の親族には PC できるというかウェブをできる人は僕を数えて2人ぐらいしかいません。まともにその開発的なものね、もちろん普段の活用としてはできる人はたくさんいます。だけども開発とかウェブとかに興味を持って仕事として生業としてる人はそういません。でまあ僕はそのハードの面とかはねそのもう一人の方に聞いたことはありますけども、基本的にはそれだけを聞いただけであって使い方は教わってないわけですよ。だからこそもう自分でやらざるを得なかった。もうそれがまあ必死で やったからこそどういうふうに解決していくかっていうことを、まあポジティブなまあ刷り込みというか思い込みに変えていけたっていうところはそこにあるかなと思います。でまあ PC とかいうのは表には出づらいです。開発したっていう人は言葉で言わなければ伝えられません。 まあ、言葉かビデオか分かんないですけども、映像かね、まあ分かんないですけども、その分からないのは当たり前なんですよ。世の中確定要素なんていうのはあるようでないものなんですよね。だって常に人間って進化してるわけだから、このレコーディングだって僕変化し続けてるわけですよ。最初は話すつもりがなかったことをどんどんどんどん深めて話してるわけで あるわけだし、だからまあ思い込みっていうキーワードがまあ固まったからこそこうやってスポンっていけたっていうのは確かにあるんですけども、だから思い込みっていうのは必ずしも悪いことではないと。だからいい方向に変えてあげるっていうことが大切なのかなと。でそのいいことに変えるには何が必要かって言ったら、自分のできることを増やしていく、もしくは芯となるできることを一つ携える。まあのび太くんの話をまたすると、のび太くんって特技があるの知ってますか？僕は知ってるんですよ。のび太くんの特技はですね、2つあるんですよ、実は。社会に役に立たないあやとりと、でもパフォーマンスとしては素晴らしいです。それと、射撃ですね。射撃はもう映画ではもうとても役に立ってる。もうみんなを守るために使ってる。まあ、のび太はお調子者だからそれ以外にも使っちゃいますけどね。だけどもみんなを守るっていうことを大事なことを踏まえれば、のび太の特技も何かしら役に立つということですよね。だから諦めないっていうことが大切だと思います。それと思い込みには2通りのパターンがあるんだと。ポジティブとネガティブですね。でそのポジティブを芯となるものを一つあるということを作ってあげてください。僕はそれでちょっと今自信のあるというか、根拠のない自信のある自分に慣れてます。 3DCG が成功するなんて正直思ってません。だけどもそれを地道にやって、こういう表現がしたいんだということで人に伝えていく。僕の一番の最大の課題としては、僕のまあ頭の中というか知識というか、僕の考えている思考を人に伝えたいっていうか、それをまあやっぱ物語にすると人に伝わりやすいということがよくよく最近分かったので、でそういうことを踏まえてアニメーションにしたいという、まあ、僕の夢ですね、志ですね。そういうのはやっぱり人並みにできてから始まるものかもしれませんが、それはやはり思い込みをなくしてあげるっていうことから始まった僕のプロジェクトです。まあぼちぼち行きましょう。ゆっくりゆっくりでいいんです。沖縄で言うと44なんです。はい、ではお送りしたのはドクターピースでした。ではまた。